今日の、説教の結論はですね、このエペソ書第5章の28節、そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません。妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。この21節からこの33節までの中でですね、ごめんなさい、6章のこれは9節のところですねまでは、社会生活における当時特にこの夫と妻、その家庭の問題で、もう一つはこの家庭の中にある親と子の問題、そして主人と奴隷という、当時この重要だと考えられていたその3つの問題について書いていくわけでありますが、この今日のところは妻と夫という夫と妻という、そういうタイトルがこれ付けられておりますけれども、この21節においてはこの互いに仕え合いなさいというふうに記されております。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいと、つまり夫と妻両方にこの仕えるということが求められているというふうに読めます。そして最初に22節、妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい、24節でも妻もすべての面で夫に仕えるべきですと、ここで繰り返し、特に日本語ですとこの使えるという言葉が、妻に対してこの使われているというふうにこう読めますね。互いにというふうに言いながら、妻に対して特に使えるということが強調されているというふうな、日本語だから読めるんですけれども、ある方のエピソードにはこんなふうに書いてありましたね。ある高名な夫人の政治家が教会の結婚式に出席され、式の後のスピーチの中で、夫は妻の頭であるというところが、という聖書の言葉が気に入らないと申されたと、この方はそういう立場からそういうことを話されたと思うんですが、また別の方はこんな事例を挙げておりましたね。なんで私が夫に服従しなければならないんだ。その時にこの牧師が、そりゃ奥さん、あなたはご主人に従わなければいかんと私が言うと、次のような返事が返ってきた。従えって言ったって、夫が夫らしくない時にも従わねばなりませんか。夫が夫らしいことでちゃんとやってればいいんだけれども、そうでない場合どうするんですかというふうに、妻からの反論ですかねが来た。この2つの事例を聞くと、なるほど、そういう反応も出てくることも分かる面があるというふうに思われます。確かにこの使えるという言葉は、このギリシャ語なんかを見ますと、下に立つという言葉からなってるんですね。ですから下に立つということは、こうそのことがですね、能力のある女性がたちがですね、増えている状況の中でですね、下に立つということなどはこの退けられていくという傾向があるということも一方の事実なんですね。また夫らしい態度であれ取っているならば従うかもしれないけれども、夫が夫らしい態度でないならばどうしますかといったような問題がこう出てくるということなんですね。確かに、しかしそのここの事例をそういうふうに思い浮かべることはできるんですけれども、聖書ではキリストが神に絶対的に服従したように、信仰には神の前に絶対的に服従するという、そういう面があると。 キリストはこう言われましたね。マタイ伝18章4節、はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。まあ、キリストはここではですね、夫との関係を言ってるわけではなくて、神の前に自分を低くするというそのことが大事だということを教えておられますね。またヨハネ伝13章では、戦争の記事出来事の時にキリストが言われた。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。まあ、ひざまずいて相手の足を洗う、そのような、まあここでは使えるという精神が求められているということでありますね。この2つのことは分かるけれども、相手が夫であり、しかも夫にふさわしくないと言ってやるときにはどうするんですかといったような問題でありますね。まあ、22節、妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさいと書いてある。主に仕えるようにということは、夫は決して主のようではないということです。つまりキリストのように立派な夫では夫がいるはずはない。そうですね、まさにキリストのような人は誰もいないんですね。ここではあくまでキリストによる家庭を作っている中で、したがってその中心はキリストである、キリストに仕えるようにというふうに書いている。まさに主がまことに私の主であって、私のために救いを与えてくださったということを考えなさい。まあ、主に仕えることは私はしたいと思う。ただ今の自分の夫に対してそれはできないというような主張があるわけですよね。で、この私が結婚した時にこの手彫りの木製の置物が送られたんですけど、そこにはですね、まあ、皆さんもご承知の言葉だと思うんですが、キリストは目に見えないけれどもこの家の主人であり、あらゆる食事の時にいつも会話に耳を傾ける聞き手であると、まあ、それがちょっと英語でですね、まあ、簡単な英語でこう書いてあるんですね。まあ、そういうものをもらったんですね。でキリスト者が結婚する時には、まあ、伴侶は2人ではなくて3人である。3番目の伴侶はキリストであるといったようなことも言われていますね。まあ、つまり夫と自分との関係っていうだけではなくて、キリストに仕えるように、主に仕えるように自分の夫に仕えなさいという、まあ、そういう言葉がここで語られている。でも御言葉に従わない夫の場合はどうするんですか。それでも従わなきゃならないんですかっていう、そういう問題じゃないですか。ところがペテロの第一の手紙3章の1節から6節にはこういう言葉があるんですね。妻たちを自分の夫に従いなさい。夫が御言葉を信じない人であっても、妻の無言の行いによって信仰に導かれるようになるためです。神を恐れるあなた方の純真な生活を見るからです。あなた方の装いは編んだ紙や金の飾り、あるいは派手な衣服といった外面的なものであってはなりません。むしろそれは柔和でしとやかな気立てという朽ちないもので飾られた内面的な人柄であるべきです。このような装いこそ神の御前で誠に価値があるのです。その昔神に望みを託した聖なる婦人たちもこのように装って自分の夫に従いました。まあ、サラの例が挙げられて、名前が挙げられております。まあ、どのように優れた能力があったある人であっても、このように使える精神を失わないで生活していきなさいと いうことをこう妻たちに教えているのではないか。まあ、実際どれだけできるかは別としましましても、主に仕えるようにこのあなたの夫に従いなさいということを聖書は書いているわけであります。現在それがどういうふうに受け止められているかは別として、聖書はそういうふうに書いているということであります。でその次に夫たちへの勧めも当然書いてありますね。で25節で、夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。でここにはあるいは28節でもですね、そのように夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりません、妻を愛する人は自分自身を愛しているのですと。でここには使えるという言葉ではなくて、まあ、愛するという言葉が使われているんですね。でこの愛するは単に人間がこのが持っている愛ではなくて、神が人間を愛する、まあ、神の愛を表すそういう言葉ですよね。でこれは前のページ5章の2節にあったようなことですね。キリストが私たちを愛してご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。つまりこの愛するというこの言葉は、この犠牲としてこの愛する、自分を生贄、祭壇に犠牲として自らを捧げた、まあ、キリストの愛と、そのように愛しなさいと書いてあるんですね。したがってこの使えるということも当然そこにはこの愛の中には含まれているというふうに受け止めなきゃならない。第一コリント13章には、愛は忍耐深い、愛は情け深い、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、そういう愛であると、まあ、ですからこれが夫も妻をそのように愛しなさいと、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える、すべてを忍び、すべてに耐える、まあ、そういう愛が夫には求められているということですね。言葉は違う、使えるという言葉は違うんですけれども、愛するということの中にはこのキリストがご自身を祭壇に捧げた、自分を犠牲にして捧げたということがあるわけです。そのように愛しなさいという意味ですよね。でここの28節の、この6章の28節の、5章の28節の、夫も自分の体のように妻を愛さなくてはなりませんというふうに書いておりますけれども、一体これはどういう意味なんだろうか。体のように愛するという言葉、この体というのは、まあ、肉体を意味するのではなくて、自分自身、自我を意味すると理解されますね。自分自身を愛するように、自分の体のように愛する、それはこのそれに続く自分自身を愛するように妻を愛しなさい、自分自身を愛するように妻を愛しなさい、どういうことだろうか。29節には、我が身を憎んだ者は一人もおらず、かえってキリストが教会になさったように我が身を養いいたわるものですと、まあ、これをもっと分かりやすく考えればですね、我々は自分自身が例えば怪我をしたり、自分自身が病気になったり、あるいは何らかの障害を身に帯び、手や足が不自由になり、うまく動くなくなってしまう。それにもかかわらず、もしそれが我々自身のことであるならば、我々はそういう自分を担っている、愛しているではないか。まあ、これは当然のようなことなんですけれども、たとえ病気になったからだったらば、病気になったらすぐに病院に行く、あるいは薬を飲む、 何とか知る、そういうことを我々自分は自分のことはやってるわけですよね。当然のようにやっている、自分自身を担っている、愛しているではないか、むしろその部分を他のところ部分以上に我が身を養い、いたわっていると。そうですよね。怪我した部分があればそこには包帯を巻いて、他の怪我してないところよりも大事にして、そういうふうにして養って、いたわって、そして健康になっていくっていうことでしょう。当たり前のことを我々自身がやってるわけですよね。そして、時にはそのリハビリや栄養を与えていたわっている、我が身を養い、ここですね、我が身を養い、いたわるのです。我が身を養い、いたわっているという言葉を、自分自身については当然のようにやってるわけですよね。まさに妻が変わるのを待ち、妻の出方を伺うのではなくて、自分の方から何らかの犠牲を払いなさい、それが愛することだ、そういう意味ですよね。自分自身の体に対しては積極的にやってんじゃないですか。それと同じように、それと同じように妻がこういうふうになったならばやろう、どうですよね。交換条件ですよね。先ほどの夫に対する不満が言ってたように、夫にふさわしくないことをやってるのに、なんで私が服従しなきゃなんないんですかっていうことでしょう。妻がこういうふうになってくれたならばこういうふうにしたい、妻がこういうふうに変わってくれれば積極的にやると、愛すると。しかしそういうことじゃないと。妻が変わるのを待ち、妻の出方を伺うのではなくて、自分の方から何らかの犠牲を払ってでも行う、それが愛するということではないかとパウロは書いてるわけです。キリストは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれるのを見て深く憐れまれたと書いてありますよね。群衆がイエス様に何かしたんですか。何にもしてないじゃないですか。何にもできなかったじゃないですか。しかしイエス様は、イエス様の方から積極的に打ちひしがれる様子を見て深く憐れまれた。その具体的なのが、人々にの病を癒し、人々の病気の人を癒し、助けるという、良き食べ物を与えるという、まあ、そういうことをイエス様は積極的になさった。これが飼い主のいない羊のように弱り果てている、そういう姿に対するイエス様自身の在り方だった。これが愛するということなんじゃないのかとパウロは言ってるわけですよ。何かしてくれたからではないということですよね。打ちひしがれた人生を立て直してくださる。先ほど読んだエゼキエル書36章にはですね、イスラエルの民がバビロン捕囚にあってメタメタにされてしまった、国がボロボロになった、その時に神はエゼキエルを通して、私はこの国を再び立て直すと言ったんですよね。立て直すと言ってる。イスラエルが何かをしたかではないんですよ。何もしてないんです。まさにめちゃくちゃになってた。しかしそれは一方的に神がエゼキエルを通して立て直すというふうに言っているわけですよ。これを我々の家庭に例えてみれば同じじゃないでしょうか。さまざまに破れ果てた家庭、どうしていいか分からなくなってしまったような家、家庭の状況を立て直してくださる、それは人間の技を超えている、そういうものを信じなければなすことができない。打ちひしがれた人生を立て直してくださるキリストは良き羊飼い。 まあ、詩編の23編にあったようにあるように、神は自ら深く憐れみ、これは自分の腹渡のが痛む、そういう心情となって、それが病の癒しとなり、あるいはさまざまな病の、この奇跡となったということです。またキリストはこういうふうに言われましたよね。あなたは自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。これは我々誰も知っていることですよね。自分自身を愛するように隣人を愛しなさいって言われて、で、我々がどうしても目につきやすいのは、あなたの隣人っていうところにだけ目が行きやすい。だけどその前にイエス様は、あなたは自分自身を愛するっていうじゃないか、先ほどの病気の例えじゃないですけど、自分の体が病気になればそれは積極的に治療してんじゃないですか。我々は病院にも行くんじゃないですか。それと同じように、それと同じように、あなたもあなたの妻を愛しなさい。それと同じようにあなたの隣人を愛しなさい。二つの戒め、神を愛しなさい、隣人を愛しなさい、この二つのことに律法全体と預言者とがかかっていると言われましたよね。キリストは最も近い隣人とは誰ですか。それは自分の家の、この妻じゃないのか、自分の家の子供じゃないのかということじゃないですか。最も近い隣人をね、探す必要はないんですよ。そこにいるじゃないかということじゃないですか。何か他の人を助けなきゃならない、ね、第三者をね、助けなきゃならないといったようなことにだけ目がいくけど、あなたの隣人はあなたの妻じゃないのか、あなたの子供じゃないのかということですよ。そのことがこの求められている。子供は何もできないじゃないですか。みんな子育ての経験の中からあるように、だから世話をして育てなければならない。養うというこの言葉は、食べ物を与えて大きくするという意味だ。母鳥がこのひなを温めるように世話をすることだ。豪華な食事でなくていい、日常の命を養う食卓を大事にする、そのようにして命を養う、そのことが言われているというふうに思うのです。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者であるとキリストは言われましたね。先ほどの神を愛し隣人を愛するっていうことの中に、律法全体と預言者とがそこに集約されるということですよ。旧約聖書の全部をね、読んで分かる分かんないっていうんじゃない、もうその旧約聖書の全体は、そして預言書、旧約聖書の全体はこの二つの戒めに集約されるんだとキリストは言っておられる。まさに人にしてもらいたいと思う、自分が病気の時には見舞ってほしい、いたわってほしいと思う、それ誰だって同じだと思うんですよ。そのことを人にしなさい。これこそ預言、一方と預言者である。自分の経験から、また人類の歴史の経験から、積極的に何が必要なのか、何が大事なのかということを自分の経験だったらばすることができますよね。あ、自分もこういう時こういうことあった、あるいはさらには分かんないことは、全人類の、日本人だけではない、全ての人間の歴史の中をいろいろ調べて、何が本当にそこに必要だって、どういう働きを先人たちはしてきたのかっていうことを学ぶことが必要だと思う。学んでいけばいい。それを学び、積極的に良き技をしていく、それが愛することである。 まあ、そういうこの積み重ねによって我々はそういう恩恵を受けてきてると思うんです。医学の恩恵も受けてると思うんですよ。かつてはもう死んでたような病気であっても今は治すことができる、治してその恵みに預かることができるという恩恵に我々は預かってるじゃないですか。だからお医者さんも一生懸命勉強して過去にはどういう問題があったのか、どういうふうにしてそれを克服していくのかということを日々研究していると思うんです。まさにそれは愛するっていうことですよね。何もしないのは冷たい律法学者ですよ。だってこのイエス様が良きサマリア人の話の中で何と言ったか、ずっと例え話を話して最後に誰があなた方の隣人になったと思うか、パリサイ人は答えた、良き技をした人です。あなたの答えは正しい。それが答え、その結論じゃなかったんですよ。言ってあなたも同じようにしなさいというのがあの例え話の結論じゃないですか。律法学者は頭では分かってたわけですよ。正しいのはこの人だ、良き技をした人だという認識ですよ。しかしそれがあの例え話の結論ではないんですよ。あなたも言ってあなたができる技を、良き技をしなさいということがあの例え話の結論だったと思うんですよ。それが律法全体、旧約聖書全体の要約である、そこに集約されていることだ。このことがやっぱり我々にこの求められているのではないか。失敗しない認識だけ持っている律法学者、頭ではみんな分かってる、だけども失敗するかもしれない、何かするかもしれないと言って恐れて何もしない、それが律法学者だった。愛の技を積極的に自分の方からすることがイエス・キリストから命じられているのではないだろうか、求められているんじゃないだろうか。今家庭でも学校でも社会でも子どもたちの安全や安心が脅かされている、いろんな問題がそこにあると思うんです。研究しなきゃならない課題がいろいろあると思うんですよ。それぞれの立場から子どもたちの命を守っていかなきゃならない。このまま何をしないということは許されないことじゃないでしょうか。教会も同じですよ。何もしない教会はですね、立法主義者じゃないですか。頭では分かってても。やっぱり良いことを、何が大事かということを、あなたも言って同じようにしなさいという、そういう決断と行動が、やっぱり求められているんじゃないだろうか。それが愛するということなんじゃないだろうか。第一ペテロの 3-7 にはこう書いてありますよ。夫たちよ、妻を自分よりも弱いものだとわきまえて生活を共にし、妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐものとして尊敬しなさいと書いてます。夫にそのことが求められている。まさにこの今日の一番最後のところにもですね、33節、いずれにせよあなた方もそれぞれ妻を自分のように愛しなさい、妻は夫を敬いなさい、尊敬しなさいと書いてます。この最初3章の14節には、愛はすべてを完全に結ぶ帯である。まあ、これは公約聖書ですけれども、まあ、さっきこの新教では愛はすべてを完成させるものであるという訳をしてますよね。愛というところが最終的なことになっていくんだと。完成させる帯である。最後に結ぶものはその愛という、愛するという、その積極的なことじゃないのかというふうにこのコロサイ書は言っている。あれ、ローマ書13章も愛は律法を完成するという言葉を書いてますよ。律法、 全体を最後に何をもって完成する、愛をもって完成するんだ、愛するというそういうことによってこれはこの律法が完成されていくんだと、神の願いあるいは神のご意志というものは完成されていくんだと書いてある。我々も今日のところからですね、我々実際に自分がどれだけできるかということに対する問題はあるかと思うんです。しかしこの我々が信仰者としてやっぱりこういうものに向かって進んでいくということが今日我々が夫も妻も求められていることなのではないか。お祈りします。父なる御神様、自己中心的な人間の在り方を打ち砕いて本当に人に仕えることを自ら示してくださいましたキリストの神の愛の深さを思います。人間にはできない、ただ神だけが、キリストだけができる、その技を十字架において成し遂げてくださいました。そのように私たちもこの世にあって生きていくようにとキリストは教えてくださいました。願わくはこの一週間、そのような戒めの言葉に従いつつ、できるだけの技を成すことができますように、一人一人の今週の一週間の戦いをどうか顧みてください。あなたの豊かな聖霊の導きのもとに一人一人を置いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。